はい、今日はですね、一倉式の資金運用表についてちょっと話してみたいと思います。で、今回のですね、コロナ大恐慌、コロナショックでですね、一番やらなきゃいけないこと、それは当然、一倉先生が言ってるですね、事業活動の本質は市場活動であるということですから、内部管理がどうのこうの言う前にですね、まず自分のところで市場活動、売上をどうやったら上げるのかっていうのを社長はまず検討しなければいけないと思うんですね。ただですね、もう業種によってはですね、売上がもう上がらないと。飲食店も旅館も含めてですね、そういうところでですね、頑張れ頑張れって言ってもですね、市場の環境が変わってますから簡単には上げらんないわけですよ。そうすると、何をしなきゃいけないかっていうとですね、結局お金借りてこなきゃいけないってことになるわけですよ。そうすると政策公庫なりですね、県のコロナ融資とかですね、そこら辺を使ってまず資金を潤沢しなきゃいけないってことにはなります。それからですね、それも含めたところでですね、自社のですね、資金運用計画っていうのをやっぱり立てなきゃいけないと思うんですよ。で、資金運用計画をやったらですね、基本的には資金運用計画につながる順番としてはですよ、長期事業構想、一倉式でいくと5年間の長期事業構想があり、そこから資金運用表につながるわけですね。で、そこからその次に、来期の目標貸借対照表っていうのが出てくるわけです。で、一倉先生が言っているように、貸借対照表は、結果でできるものでなく、社長の意思で作り上げるものだっていうことを、一倉定の経営の心得に書かれてあると思います。ちょっと言葉違いますけどね。そうすると、この資金運用表、一倉式の資金運用表っていうのをですね、第2巻ですね。もうですね、なかなか理解してる人っていうのがですね、少ないんですね。で、税理士業界でもですね、一倉式のですね、長期事業構想なり、利益計画検討表なりっていうですね、利益計画、損益計画の部分に関してはですね、皆さんやられてるんですけども、一倉式の資金運用計画になるとですね、なかなか、実際のところ手が出てないというところが本音なんですよね。で、私自身もですね、資金運用計画がきっちり書けるっていう人を知らないです。で、ここまでコロナがですね、コロナの影響が強いということで、私もですね、お客様に対して、どんどん資金運用計画表を指導していこうと思ってるんですが、一倉先生の本を読んでもですね、なかなか資金運用計画表がわからないという方が多いと思いますので、このブログをですね、聞いてる人がいるかどうかっていうのは別なんですが、要望があればですね、資金運用計画表の作成指導っていうのをですね、やってみたいなと思ってるんですよ。で、ちょうどですね、ズームがもうだいたいできるようになってきました。ただですね、いろいろ話を聞くとですね、ズームよりもチームスの方がいいとかですね、いろいろあるんですよね。なので、5月いっぱいまではですね、我々の業界はバタバタしてますので、6月以降ですね、どのソフトを使って私がやるかっていうことは、またそれまでにですね、いろいろ情報を集めて考えたいと思いますけども、資金運用計画のですね、実際の指導っていう話でですね、今考えてるのは、実際のお客様とですね、1対1っていうことで、ちょっと金額的には高くなると思いますが、やり取りしながらですね、前期決算書に基づいてですね、実際の数字をですね、ある程度、細かいところからスタートするとおそらく2、3時間はかかると思いますけども、2、3時間で、その社長がですね、社長と経理の人でもいいんですけども、資金運用計画表を作り上げてもらうと。マックスで3時間。損益計画ができてればですね、1時間から1時間半。最高でも2時間あればできるのかなって思ってるんですよね。っていうスタイルで進めるのか、例えばですね、10人、20人だとちょっと多いのかなと思いますけど、ただ簡単に話しっぱなしでですね、私が作った事例に基づいて、それを配ってですね、それで手書きで書いていってもらうと。で、回答を配ると。 いう形でやった方がいいのかですね。まあ人が集まらないことには、この講座はですね、絵に描いた餅になるかもしれませんけども、ちょっとそこら辺もですね、考えてみたいと思ってはいます。そういうことでですね、もしですね、これを聞いて興味がある方はですね、興味がありますということで、メールを送れるシステムがあると思いますので、そこにですね、アドレスがありますので、メール送ってもらえればなぁとは思っています。で、石倉先生はですね、赤字の会社をコンサルをしてたというのが昭和38年から石倉先生がですね、コンサルタントをやり始めたっていう最初だったんですね。で、おそらくですね、最初はですね、資金運用表っていう、まあ今ある石倉式の資金運用表ですね、っていうのはなかったんだと思うんですよ。で、これを作ったのはですね、昭和41年にですね、市倉先生がですね、スター精密に見学に行ってるっていうことが書かれてあるんですね。このスター精密にですね、15人の仲間と見学させていただいたのは、確か昭和41年のことであったと。で、そこでですね、おそらく10年後の BS を見てるんだと思うんですね。それか、その後また行ったのか、ちょっとそこら辺わかんないですけれども、とりあえず一番最初にスター精密で行ったのは昭和41年なんですね。で、佐藤誠一さんからですね、スター精密の10年後の BS を見せてもらうわけですね。ということは当然利益計画、それから、資金運用ですね。まあ、スター精密の場合は、資金運用というよりも、資金繰り表になるんですけども、それを作って、10年後の BS っていうのを作っていくっていうのを見せてもらってるはずなんです。で、佐久間さんの段によるとですね、やっぱスター精密推しっていうのはやっぱ難しいということで、それをもっと簡単な形でできないのかということで、市倉先生は考えて、回転期間でですね、落としていくってやり方を考えるわけですね。まあ、それは当時そういうやり方っていうのはもう実際にありましたんでね、それを応用して、作ったんだと思うんです。それで、市倉式の資金運用計画表っていうのを作るわけですね。で、この様式についてもですね、似たようなものっていうのは当時あったんですね。ただですね、それを固定資金余裕っていうものでですね、上半身と下半身でつなげてですね、それで実務レベルに落としていったっていうのが市倉先生の特徴になるんですね。で、まあ、上半身ですね。私が指導するとすればですね、上半身をまず理解してもらってですね、それで、それができ、上半身が理解できたらですね、下半身ということになるんですね。で、上半身についてはですね、当然、長期借入金の関係も出ますので、銀行ですね、銀行からの借入金の関係も出ますので、当然銀行、今回の例えば政策高校、商工中金も含めてですね、その金融関係の知識もないと、なかなか上半身部分っていうのはできないんですね。なので、そこら辺の知識も当然指導しなきゃいけないなって思ってるんです。で、それができたらですね、今度下半身になるわけですね。で、下半身は運転資金の部分になります。で、運転資金の部分はですね、これは売掛債権、在庫、買掛債務の関係でこう出てくるわけですけども、売上が増加していくとですね、それが、その比率に応じて膨大化していくんですね。そうすると資金が足りなくなると。で、縮小、今回みたいにコロナ不況でですね、縮小傾向に入るとですね、逆に資金が余ってくるっていうことが起きてくる。これがですね、下半身の部分の運転資金になるんですね。ただこの下半身の部分がですね、なかなか皆さん分かっていただけないということになりますので、まずは上半身を理解してもらってですね、上半身を理解してもらった社長さんが下半身の運転資金の部分を理解するという形で、いけるのではないかなと私は思っています。で、この資金運用表についてはですね、私もですね、ここ5、6年ですかね、ずっとこう教えてきたんですけども、なかなかですね、正直分かってる人が少ないんですね。で、目標 BS まで落とすときはですね、やっぱある程度簿記の知識がないとですね、よく分からないということで、皆さんやられてました。で、究極はですね、目標 BS を書かなくてもですね、資金運用計画表がですね、できちゃえば、そこそこそれで終わるんですね、資金計画っていうのは。っていうこともですね、まあ今までそのような形では説明はしてませんが、今回ですね、 資金運用計画講座っていうのをやった方がいいのかなっていうふうに思ってですね、私もまあこれから2、3ヶ月の間ですね、どういうふうにやろうかなっていうのを考えていきたいと思いますのでですね、もしこの音声をですね、偶然にも聞いたっていう人がいてですね、ぜひ聞きたいっていう言葉があればですね、ちょっと要望のメールをですね、来るかほとんど来ないとは思いますけども、要望していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。